私の変わらぬ愛はあなたから移らず、ですね、私の変わらぬ、あるいは私の真実の愛はですね、あなたから移らずですね、はい、特に老年期に入った時の変化は本当に大きなものです。信仰の父と言われるアブラハムの生涯の中にもそれは見られますね。若い時はアブラハムはどうだったでしょうか。印象が出るんでしょうか。創世記の13章とか15章を見てみましょう、はい、私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵をですね、あの塵を、海の砂を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。誰も数えることできないですね。それほどイスラエルの子孫もですね、アブラハムの子孫も増やすというものすごい祝福の約束を与えとってくださったわけですね。もうアブラハムはその頃からも確固たる山のような信仰で燃えていたわけです。さらに15章になりますと、そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。もうその頃は本当にもう街灯も何もないという時代ですから、満天の星がもう宝石箱をひっくり返したような美しさであったでしょうね。その星を数えることができるか、本当に数えられない、ね、そのようにあなたの子孫はこのようになると言われたんですね。神様から言われたんですね。彼はそれを聞いて本当に神様からの確信を持ったんです。アブラハムは主を信じた、主を信じたんですね。それでそれが彼の義と認められた。その確固たる信仰が彼の義と認められるほどの信仰を彼は持つことができたんですね。若い時は割とこういう信仰を持つことが割としやすいですね。だから信仰を持つなら若い時に信仰を持った方がいいということも、こういうことからも言えるかなと思いますね、はい、さあところがですよ、アブラハムが高齢になってくると、創世記の17章のところが出ますか。出ないか、出ない。創世記の17章は大きな全体のやつで出るかな。誰か操作してよろしいですか。創世記17章、そうですね、17章ね、はい、ここですね。一緒に読んでみましょうか、はい。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。ちょっと説明しますと、もう99歳になったんですね。で、若い頃はそういうものすごい信仰、山のような確固たる信仰を持っていたわけですが、もう99歳になってね、奥様のサラはですね、サラの胎は死に至る状態になっていたとまで書いてある。そういう状態になってね、子孫がね、その浜の砂のようになる、星の数のようになるという確固たる信仰もですね、こう揺らいでくるわけですよね、はい、そして本当に信仰すら移ろいやすくなってくるんですね。その時に神様が現れたんだ。アブラハム現れる、本当に現れてくださったんですよ、ね、そしてしかもそれは何の時か、99歳の時というのは人間のこう行き詰まりを表す象徴的な数字ですね。99、もう完全に行き詰まった、ね、もう99ですね。接近詰めのような状態ですね。そういうもうどうにもならないといった時ですね。その時に神様がアブラムに現れてくださったんですね。そして私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれとこう言ってくださったんですね。この全能の神であるというのは言語では乳房の神であるとも訳せると言われていますね。乳房の神である、ね、皆さん乳房の神、まあ、この辺で神様の父性と母性と両方持ってるなということも言えないわけじゃないというようなことを思うぐらいに、この乳房の神だというんですね。乳房というのは、お母さんの乳房というものは 子供のあらゆる栄養的な必要のすべてを出すことのできるものですよね。子供に与えることのできるものですね。あらゆる必要を満たすことのできるものがお母さんの乳房ですね。はい、科学の粋を極めたものを持ってですね、作ったあの人工の栄養に満ちた赤ちゃんの粉末ミルク、それはもう優秀なもんですよ。私はあの断食の時にあれを一杯ずつ飲んでね、ちょっと持たせたことがありましたね。もうそれはこれ絶対有効だと思ってますよね。実に栄養たっぷり、あんまり栄養が効きすぎちゃってですね、あれを飲むと大体みんなブクブクブって外の赤ちゃんがね、太りすぎるんですよ。ところがお母さんの母乳を飲むと、ね、その人工科学の粋を極めたような人工のミルクよりもはるかに勝ってですね、その人に子供に固有の抵抗力までも全部抗体というんでしょうか、全部含んでいるものが与えられるそうですね。そしてだから赤ちゃんがこう締まってくるそうですね。だからあの粉乳だけ与える人は時々母乳も与えた方がいいとよく言われますね、はい。まあ、そのようにとにかく母乳はその赤ちゃんの子供の必要の全てに応えてくれるものですね。それが乳房の神の意味ですね。私の必要の全てに応えてくださる神様ですね、はい。そう言って私たちに99歳の時、本当にこういう山が落ちる丘が動くような事態が来た時に神様が私に現れて言ってくださる言葉でありますね。私もやっぱりこの高齢期のいろんな変化に少しくいろいろな問題を感じ、寂しさを覚え、煩わしさを覚えて悶々とするような時がないわけではありませんね。そのような時にもう一度主は今日私にもこの言葉を語っとってくださるなと思います。私は全能の神である、乳房の神である、お前の必要の全てに応える神であると言っておってください。だから全能の神であるとともに、ある面で全ての必要に応えてくださる神ということにおいては全愛の神であるとも言えると思いますね、はい。乳房の神は全愛の神でもありますね、はい。本当にこれはおこつかな言葉だと思います。私も今回この神様にお会いしたような気がしますね。あのさっきのことはもうちょっと下まで、17章の下まで行きますと、天皇の、そうね、この辺から来るのかな。そしてここに来ますとね、あなたの名はもはやアブラムと呼ばれない、あなたの名はアブラハムとなる、私があなたを多くの国民の父とするからであるとありますね。アブラムさん聞いたことがおありかと思いますが、今までアブラムだったのね。それがアブラハムにここで神様が名前を変えてくださるんですね。名前ってものすごい意味を持ちますね。名前はその人の人格そのものを表しますね。このアブラムの間に歯が生えるということは、これは歯というのはヘブル語では息を意味する、精霊を意味する言葉だと言われますね。だからここでアブラムは初めて本格的にハッという神様の精霊の息を与えられた、精霊の身に満たされた、精霊のバプテスマを受けた人に彼は変えられたということでもあるということなんです。それくらい大きな変革だったと思いますね。だから山が落ちる丘が動くような人生の変動があっても、神様はそれをも益と変えてですよね、もう魂の信仰の大きな変革を私たちに与えてくださる時に神様はしてくださるということですね。99歳の時ですね、行き詰まりの時ですね、はい、その時が大事ですよね。その時に神様はこのような素晴らしい恵みをくださるということを覚えましょう。でも本当に山が落ちる丘が動くような時には、みんななんでこんなことが起こるんだろうと本当にみんながっくりきます。本当に心が揺らぎます。信仰すら移りそうになります。でもここが大事な時ですね。こここそチャンスですね。ピンチがチャンスだとよく言われる ですが、信仰においては特に間違いなくそうですね。神様が生きておられますから、必ずそのピンチをチャンスに神様が変えてくださるね。このような素晴らしいこのアブラムの人格をも変えるほどの霊的な器に全く変えてくださったわけですね。はい、何かこの辺のことを、昨日も祈りながら示されて、私もなんかもうすでに聖霊のバプテスマも受けてはいるし、何か見たもの扱いを受けておるけれども、何かもう一度この高齢者期に入って、もう一度そういう霊的な新しい何か変革を神様が私に与えようとしておってくださるのをものすごく感じて、ある意味では今日のメッセージは私のためである、本当に嬉しく思いながら皆様にメッセージができることを感謝したいと思います。皆様にぜひこれを分かち合っていただき、皆さんも同じような本当に山が落ちて僕が動くような辛いこと、悲しいこと、わびしいこと、悩ましいことがいろいろあるかと思いますが、そういう人こそですね、今日本当に主の前に出ていきましょう。その時に主が必ず主の方から現れてくださいます。アーメン。そこで一緒になって信仰も移ってしまわないように、心も移り信仰も移ってしまうことがないように、非常に危機ではありますけれども、それをチャンスと主がしてくださることを確信したいなと思います。私自身が今日そのことの証人であると言っても間違いはないんですね。はい、今日皆様と本当にそのことを分かちしたいと思います。はい、だから全能の神はつぶさの神であり、それは全愛の神とも言えるわけですね。はい、つまりあらゆる必要に応えることができる神であります。あらゆる必要に応えることができる神ですね。私の人生で山が移り丘が動くということは大きな問題です。確かにそういうことが起こった時には、単なるただ単に高齢になるというだけではなくて、いろいろなことが皆様方に起こるでしょう。それは確かに大きな問題です、ね。しかし山が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛は、私の真実の愛はという新しい訳もいいですね。私の真実の愛はあなたから移らないと神様は語っておいてくださいます。今日その言葉を本当に受け止めたいですね。あなたに語られているものとして受け止めたいですね。皆さん、しかしね、この地上でね、本当に変わらない愛を見ることができるでしょうか。あると思うんですが、変わらぬ愛、皆さん初恋のようなね、あの純粋な愛ってやっぱまずないんだろうと私は思うんですね。初恋の味はカルピスの味だと言われて、よく私の誕生日にくれるんです。皆さんがカルピスをね、私初恋の話をしたからかな、知らないけどね、私の初恋別に話してないようにも気もするけれども、ちょっと分かりやすくするために、私は高校3年かな、あるいは浪人中かな、定かでは覚えてませんが、もうすでに教会に来てたんですね。宣教師の教会、母が教えていた日本語を教えていた宣教師の教会で、まあ、行ってまして、英語の勉強のためということで行ってました。ところがね、そこに私は永田高校という高校ですね、もう一つね、同じ学区でね、須磨高校というのがあるんですね。その須磨高校の方からのソフトボール部の部長という女の子がその子に来るようになったんです。その方を一目見た時からね、こんな美しい人は世の中にいないなと思うぐらい、もう本当に一目惚れみたいに引き込まれちゃったんですよ。で、帰ってきてもその人の顔がもう浮かんでね、もう目に焼き付いて離れないんですね。で、私はね、これじゃあね、受験勉強ができなくなるから、もう私は教会に行くのはやめるって言ってこれどうですかね、教会行くのはやめるって言って、その子が行くのやめちゃったんですよね。まあ、そうしてしばらくして、まあキャンプに行って救われて、その教会に戻って洗礼を受けたようになるんですが、まあ、非常に私の初恋というのは自己中心ですよね。しかも行ったこともなければ向こうの気持ちを聞いたこともないわけですからね、初恋とも言えないかもしれません。でも本当に私のことは忘れられない。 でもとにかくね、初恋の愛を全うした人ってまず少ないと思うんですね。はい、まあ、皆さんちょっとお聞きしたいんです。皆様が念のためこれ表彰ものですから、初恋を全うして今夫婦生活をここまでやってきておられるという方がちょっとあったら手を挙げてください。うわーすごい、土井さん他にはないですか。小宮さん違うんですか。なんかそれよりも見えないこともないけど、土井さん素晴らしい、表彰しましょう。しかし素晴らしいね、うん、だからやっぱり土井さんはね、こう情がいかがなんだろうかね、いつまでもこうね持ってらっしゃるのすごいです。え？まあ後でたっぷり聞かせてください。はい、まあこの教会でもね、まあ、ちょっと稀有な珍しい、ね、ことですね。本当にあれほど混じる気のない純粋な、ね、初恋であってもそれでも成就するのは難しいですよ、ね。はい、友情も同じですよね。友情も同じです。変わりますね。サルモンの日々に落としという言葉がありますが、本当に悲しいことですけども、だんだんこう去っていくとうとうとなってね、きますね。神戸の親友一人おりましたけど、二人ぐらいいたんですが、二人とも見されましたね、もうね。一人は私が救いを導いて、もう一人はね、私が、あ、その人がね、おおさらちょっと待ってよ、私も酒も飲みたいし、タバコも飲みたいからね、臨終の時に私に言ってくれと、そしたら信じるからと言ってたんですが、風の便りも死んじゃったと、はい、ガクッてきましたね。本当に伝道というのはね、常にしておかないと分かんないもんですね。もう一人は私が救いに導いてね、それから信仰を全うして医者になって、そして子供をその私の出身の母教会の牧師にまで育てた人ですね。はい、まあそのようになかなか変わらぬ愛というものは世の中では難しいんですね。うん、まあ、土井さんぐらいですね。はい、
変わらない
わね。うん、変わってるんですか。
変わってます。
はい、はい。だから、ね、神様だけは変わらないですよね。私は世の終わりまでいつもあなたと共にいますとまで言っとってくださるわけですから、本当に変わらない愛なんですね。変わらない、それは神様の愛ですね。この神様の愛こそ変わらぬ愛ですね。3番は神の変わらぬ愛と言ってました。真実の愛です、この訳はね。はい、言い換えるならばそれは永遠の愛ですね。永遠の愛です。変わらない、永遠に変わらない愛ですね。それは特に十字架に現れた愛ですね。十字架に現れた愛です。神様は人間の無骨撃一尺足この肉体を取ってこの地上にお生まれになって、そして死ぬ時にはね、強盗とともにですね、あの十字架につけられる。で、そして私たちの弱さも罪も痛みもダメさも傷も重荷もみんな背負って、私たちの死をすらも一緒に負って死んでくださった。十字架に永遠の愛が、限りない神様の愛が、変わらぬ愛が、真実の愛が示されたんですね。私の ICU で学んだバルトと並び称されるブルンナーという神学者がこういうことを言ってましたね。知らないですが、この永遠がですね、このイエス様がこの人に来てくださったということ、そして従順にかかったということは、これは歴史の事実なんだと。これは永遠がですね、この時間の中に介入してきたんだという表現をされていますが、もし感銘を受けたことがあります。そうです、永遠なる方ですよ。その方が時間空間という制約の中に 介入してきてくださったんです。そしてあの孫の中に生まれてね、そしてもう口利き一尺そこそこの体でね、不自由を落ちながら成人されてね、で最後は十字架にまでかかって、その肉体で苦しみを、我の罪を、弱さを、傷を、重荷を、ダメさを、全部死をも負って死んでくださったんですね。皆さん、神は愛ですという綺麗な美しい短い言葉が聖書にあります。よく確認もなっておりますが、神は愛ですと言われてね、本当に神様の愛が皆さん分かりますか？それは聖霊が働いた時にはその素晴らしい言葉としてね、それが響く場合もあるでしょうけど、頭でね、神は愛ですと書いてあったって分かりっこないですよ。私は中学2年の時に初めて、焼け跡に立ったバラクダテの教会に行ったことがありました。そこにはこう古い焼けない時の講談が持ってきてあって、そこにはね、ここに神は愛なりとこう掘り刻んだ講談でした。私は座ってそれを見ながらですね、神は愛なりか、うん、いや愛は神なのかと、その程度しか分からなかったですね。まあ、いい言葉だなと思ったけど、それぐらいしか分からない。皆さん、イエス様が、神様がどんなに愛だと我々に教えてくださったとしても、どんなに慈悲深い説教をされたとしても、我々は神の愛は分からないんです。でもその永遠なる神が、永遠なる愛がこの時間空間の中に介入してくださって、私たちのために命を捨ててくださったという、血を流して肉を裂いて我々にその愛を示してくださった、これ以上の神様の愛の表し方はなかったといつも思うんですね。これ以上もっと神様の愛を表してくれと言ったって、これ以上の表しようはないと思いますね。ここまで神様は我々にしてくださったんですね。全人類にそこまで神様をしてくださったんですね。まあ、あの二人の強盗という連続2回のメッセージで、その十字架のことはだいぶ語らせていただいたつもりでおりますけれども、本当にやっぱりあの十字架に変わらぬ愛、真実の愛があるんですね。どうぞ私たちはその愛をどうか受け止められたことを本当に感謝しましょう、ね、誰も御霊によらなかったならばイエスを主ということをあたわずとあります。御霊が働いてくださったから、神様から選ばれていたから、あなた方はイエス様を主ということができた。あの十字架のイエス様が私のためだということを本当に受け止めることができた。これは聖霊によるものですね。神様の選びなんですね。感謝します。今練馬教会で、あ、ご存知かな、岡田先生という先生がおりますが、その先生の長男は重度の自閉症でね、まあ、2歳か3歳ぐらいの2歳ぐらいの知能しかないんですね。でもう大きくなってね、親よりも大きくなって おられるんですが、今度洗礼をどうしようかということになって、洗礼とかそういうことを理解する能力はないんですね。でも、まあ、詳しくことは省きますけれども、横先生はいろいろ進学的に調べてですね、そのやっぱり自分で罪を、信仰を告白しなければ救われないということも書いてはあるけれども、一方において神様の選びで救われるんだというようなことも書いてあるということを通して彼は告白できないんですね。ですから神の選びで、まあ、簡単に言っておきますけれども救われているんだと信じて洗礼を授けるということで、今準備をずっと続けているところですね。とにかく神様の選びで皆様方も救われたんですね、はい、さあ十字架の愛は初めの愛とも言えますね、はい、黙示録の2章にありますね、言いますかね、私は、はい、有名な言葉ですね、黙示録の3、うん2章でしたかね。けれどもあなたには責め向きところがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、ね、まあ、最初エペソの教会のことでずっといいこと書いてあるんですね。あらゆることにおいてあなたは優秀だったと、もう知恵においてもね、霊的にもね、労力においても素晴らしかったと書いてある。しかし責め向きところがあると言ってね、それは初めの愛から離れてしまった、あまりにもね知的に優れすぎてしまうと、またいろんな奉仕をしたりして いろんな体験をしたりしてしまうと、だんだんそれに依存してしまって、それに寄りかかってしまって、そこに自信を持って、ね、本当の神様との霊の交わりが薄くなる恐れがあるんですね。それによくかかってしまって、ね、さあそのことを言ってるんだと思います。初めの愛から離れてしまった。初めの愛というのは英語では First Love と書いてありますね。 First Love というのは英語では初恋の愛とも訳せるんですね。 First Love だからね、初恋の愛、ね、皆さん私たちは本当に神様は初恋の愛で私たちを愛してくださるんですよ、ね、純粋な愛で愛してくださるんですよ、ね、まあ、ここでも土井さんしかいない、ね、僕しもダメな初恋を全うした人はいないですね、はい、笠原さんもダメだったみたいですね、はい、それですから、このしかし神様は初恋の愛で私たちを愛し続けていてくださるんです。アメン、ね、この神様の初恋の愛は変わることがないんですね。変わることがないんです。神様の十字架の愛は決して移ることがないんです。変わることがないんです。しかし私たちの方が初めの愛から離れることがあるということですよね。私はこの言葉でいつも扱われることが多いですね。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。ものすごい厳しいこと言っておる。おられるんですね。私はこのことで相当、扱われましたね、はい、だから始まりから離れたということは本当に悔やめなきゃならないんですね。3つすることがあります。分かりますか。1つはどこから落ちたかをまず第一を思い起こすことです。どこから落ちたかを思い起こすことですね、はい、2番目は悔やめることですね。どこから落ちたか探るんですね、うん、どこから落ちたか分かる。私たちも道に迷った時にはね、どこから道に迷ったか元に戻った方がいい場合が多いですね、はい、私も大御所に来ると道に迷ったことが一二度ありましたね。そういう時はやっぱり元に戻った方がいいですよね。悔やむ、そして初めの行いをしなさい、ね、さあ私たちもこのような時も我々の方が初めの愛から離れてしまうことがあるということですね。山が落ちる、丘が動くことによって私たちの初めの愛すらも動いてしまうことがあるということですね。私はもう何回も言っていますから簡単にしますが、18歳の夏の夜、ね、本当にこの神様の初恋の愛、初めの愛を受け止めてですよね、私はもう人生の敗残者になってこれ以上はどうしようもないという時だったんですけども、そのイエス様を信じることによってもう本当に固く氷のように閉ざしていた私の心がその愛に溶かされて、流れてたかのように涙がボロボロこぼれ出てですね、嬉しい涙がこぼれ出て山の上に行って、本当に愛です、愛です、神は愛です、私のように神を冒涜していた者をも救ってくださるあなたは愛ですと私は叫びの祈りを神や夜空に向かって叫んだ捧げた覚えがありますね。もう帰りの阪急電車、大阪から神戸ですけれども、その電車の中の間中もう感謝の賛美を賛美し続けて帰ったんですね。その初めの愛、もう一つ思い返しましたが、その初めの愛は全然神様の方が変わってないんですね。山を移り丘を動いても私の真実の愛は、変わらぬ愛はあなたから移らないと言ってるんですね。もう一度私は本当にその時のことを思い起こして、どれほどの愛をいただいたか、どれほど私が嬉しかったか、どれほど喜んだか思い出して、その他にも何回か十字架の愛によって私は清めを受けた時もありましたし、どん底に落ち込んだ時にそこから救い出せたこともありましたし、何度もその十字架の愛を本当に受けてきましたね。その愛を、 皆さんもいくつか終わりだと思います。今日ちょっと3分ほど目を閉じて、皆さんそのご自身の初めの愛を、あるいは苦しかった時に取り扱われたイエス様の十字架の愛をちょっと思い出してみましょうか。そういう時を持ちましょう。目を閉じて黙祷の時を持ちましょう。神様のイエス様のあなたに示してくださった初めの愛を思い出されたでしょうか。その初めの愛、同じ主が私の真実の愛はあなたから移らないと今日言っとってくださるんですね。私の変わらぬ愛は決して移らないと言っとってくださるんですね。しかし人間の方は変わるんですね、移るんですね。初めの愛から離れてしまう場合が結構多いんですね。私は時々ですが、特に最近もそうですね、こう神様の前にずっとこうこういう山口力が動くような状態の中で神様の前に祈っていく時に、神様が与えてくださるお言葉は全部私が過去に与えられた言葉が多いんですね。過去に与えられた一つ一つの本当に初めの愛で与えてくださったその愛の言葉をこう与えてくださるんですね。それはこの神様は過去に愛しとってくださった、その愛が変わらないから、同じ言葉で神様は今日も私に語っておられるんだということを主から語られたんですね。過去のさまざまな時にいただいた御言葉が全部今同じ言葉で与えられてくるということは、それと変わらぬ愛で私を愛してくださっているんだということをもう一度確信させられたんですね。しかし私の方は山が移り丘は動くことの方に心を奪われてしまって、神様の変わらぬ愛が移らないこと、動かないことをどこかで忘れてしまっている場合がいくつかあったなということを思い返します。特にこの老年期に入ってそれが大きいんだなということを覚えます。そしてそのことを本当に深く主の前に悔い改めさせていただきました。大切な悔い改めでした。本当に99歳の時かもしれません、私も生き様の時かもしれません、その時に私は全能の神だと、乳房の神だと、お前のあらゆる必要に応える神だと言って現れて、 そしてなおも私を変えようとしとってくださる。アブラムがアブラハムに変えられたように、なおも私を変えようとしとってくださる。もっと霊的に変えようとしとってくださることを覚えました。私は神は霊ですから、霊と誠をもって礼拝すべきですという言葉もその時にいただきました。その時ものすごく感動しましたね。そうだ、どこかで霊で誠で神を礼拝しないで、自分の経験とか悟りとか知識とかそういうものでにより頼んで、どこかで神を礼拝しているようなところが私の中に出始めていたということを教えられて、もう一度霊と誠をもって主を礼拝するというところに返していただきました。またさっきの乳房の神というところから関連して主が語ってくださったことは、ペテロだったかにあると思いますが、純粋で混じり気のない、今生まれた緑子のように純粋で混じり気のない霊の誠の父を慕いなさいという言葉が神様からかけられました。本当に神様は私にもう一度今生まれた緑子のように初めに帰ってですね、そして霊の純粋な混じり気のない霊の言葉、御言葉をの父をもっともっと慕っていこうということを主が語ってくださいました。神様は、ね、どんなに高齢になっても本当に素晴らしい霊の誠の父を、御言葉の父を皆様方に与えてくださってますね。そのことを覚えて、いつもそれを新しくいただいて生きていこうじゃありませんか。まあ、重ねて言うならば、私は霊の新しさに従って使うことができるのですという言葉を清めいただいた時に続けて神様から警戒していただきました。いつも清められたというそれが経験になって型になってしまわないように、義分のようにならないように、義分の古きによらないで霊の新しさに従って使えていくのですと言われて、私はどんなに清められてもそれが型にならないように、いつも新しく霊によって御霊によって語っていただきながら、御霊と交わりながら、御方と御霊によって取り扱われながら、栄光から栄光へと変えられて生きながら前進するものになるように誓わさせられたものであることを、もう一度今回も思い返させていただいたんですね。本当に霊と誠を持って父をもっと礼拝していきたい。どっかでね、さっきも話しましたように、人工の粉ミルクはですね、もうそれはいっぱい栄養たっぷりかもしれませんけれども、そういうものじゃなくて、やっぱり誠の母乳をいただきたいですね。神様からの本当の母乳をいただきたいですね、はい、あまりにもこの世は今知識があふれてますね。なんかスマホでやればもうポンとすればあらゆる知識が全部瞬時に分かるようになってるそうですね、はい、なんか私がメッセージしたらこう信じます。先生これですよこれですよって持ってくる場合がありますね。なんか私のメッセージよりもね、このスマホの知識の方をより重く頼ってるんだなというような感じがしないわけでもないんですね。恐ろしい時代が来てますね、まあ、昨日もなんか人工知能の話をしてました。もうだんだんと人工知能で全部支配されるような時代がやってくる、ね、結婚相手も、ね、人工知能で全部データで分かるそうですね。そうなってきたらもうね、始めないものになったもんじゃないですよね、まあ、そういうことですから、本当に私たちは混じり気のないね、この世の知識、論理、人工の知能、そうしたものの混じり気のないね、純粋な混じり気のない神様から直接与える母乳の霊の誠の父を本当に慕って生きていくもの、成長していくものになっていこうじゃありませんか。主はそのように皆様方に今日も語っておられることを覚えます。アーメン。さあ、面白いことがここにですね、この変わらぬ愛、あるいは真実の愛は何の変わらぬ愛ですか。 ちょっと質問しますが、この真実の愛、変わらぬ愛は何の真実の愛なんですか。御言葉で言うと、はい、どうぞ答えて。聖書に書いてあるでしょ。真実の愛は変わらない、移らないんですが、何のですか。はい、どなたか。どうぞレスポンスして聖書読んで。はい、どうぞ。何の真実の愛はですか。はい。聖書のと書いてないでしょ。私のと書いてあるでしょ。もっと翻って幼子の男になって単純に答えましょうよ、ね、単純に答えましょう。私の真実の愛はでしょ、ね、この真実の愛はというのは、ね、神様のとかキリストのというんではなくて、私のという、ね、この人格的なエス様の愛なんですね。私のって言っておられるんですよ。はい、私のイエス様がそう言ってあなたに言っておられるんですよ。私の真実の愛は変わらないです。じゃあどこから移らないんですか。今度はどこから移らないんですか。はい、今度間違いないと答えて。
あなた
から。よかったですね。やっぱり初めの愛を待っとかな、初恋の愛を待っとした人は素直でいいですね。はい、あなたから移らないですよ。どこから移らないというんじゃないよ。え、大阪教会から移らないというんじゃないよ。ねえ、キリスト教会から移らないというんじゃないよ。あなたから移らないと言ってるんですよ。あなたですよ。あなたから。私の真実の愛はあなたから移らないですよ。あなたですよ。あなた。私ですよ。そのように受け止めましょう。アメン。知識で受け止めてちゃダメですよ。イエス様が直接ご人格を持って、私の真実の愛はあなたから移らないと、あなたに個人的に語りかけ取ってくださるんですよ。あなたに個人的に直接呼びかけておられるんですよ。アメン。それをそのように今日受け止めましょう。アメン。そういう訓練を、習慣をつけないと、聖書いくら読んでも頭の進行で終わっちゃいますよ。いいですか。聖書はあなたに語ってるんですから、しかもこんなにはっきりしてる場合はもっとその通りですね。私の真実の愛はあなたから移らないんです。アメン。それを受け止めましょう。今日受け止めてください。いいですね。私にですね、個人的に語っておられますね。しかも移らずというのはですね、ただ移らないというんじゃなくて、聖書では私はあなたと共にあり、あなたは私と共にあるという意味なんですね。移らずというのはここに書いてありますね。レジュメにも出てると思いますが、移らずとは私はあなたと共にあり、あなたは私と共にあるという意味なんですよ。移らず、いいですか。そのことはルカの 23-43 で、この間2人の強盗のところで学んだばっかりですね。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言いますね。誠にとては本当に心を込めて言う場合ですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あの今はの千葉の強盗にですね、あなたは私と共にいますと言われたんです。このパラダイスはよりもこっちの方が大事。私と共にいますの話題です。私と共にいます、そこがパラダイスなんです。神の国なんです。これは死んでからじゃないですよ。もうその時ですよ。 2,3 日かかったままの人もいるんです、十字架にね。ですからあなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日私と共にいます。これが移らないという意味ですね。共にいますということが、あなたは私と共にいる、私はあなたと共にいるという意味ですね。 マタイの最後の28章でも、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、共にいます、これがうつらということです。アメン。たまたまうつらなかったっていうんじゃない、共にいてくださるんです主は。アメン。ここを我々忘れがちです。アメン。そして山が移り、僕が動く方ばっかを見てしまうんですね。そして心までも移ってしまって、下手したら信仰までも動いてしまう場合があるではないでしょうか。そこを今日本当に気をつけたいんです。今日そこを主からしっかりと押さえていただきたいんです。今日主はそこを主から語っていただきたいんです。私の真実の愛はあなたから移らないと言っています。私はあなたと共にいる、あなたは私と共にいるということです。だから、ね、どうぞそのことをいつも感謝しようじゃありませんか。そのことを忘れないようにしましょう。アメン。私は本当にこれは私の今日のメッセージ、私の証と言っても間違いないです。本当に私もどこかでこう映るようなところがありました。でもこのことを知られたんです。私はあなたと共にいるよ、映らないよ、私はあなたと共にいるよ、あなたは私と共にいるよということですね。そういう信仰を持っていきましょう。アメン。この信仰に持っていかないといつもグラグラしてます。